ことだろうと思った。いやにや痩せてるじゃねえかと大王だけに気炎気炎を吹きかける。言葉つから察するとどうも両家の猫とも思われない。しかしその油切り油切って肥満しているところを見るとご馳走を食ってるらしい。豊かに暮らしているらしい。我が輩は、そういう君は一体誰だいと聞かざるを得なかった。己俺や車屋の黒黒よ公然たるものだ。車屋の黒はこの近辺で知らぬ者なき乱暴猫である。しかし車屋だけに強いばかりでちっとも教育がないからあまり誰も交際しない。同盟敬遠主義のまとまとになっているやつだ。我が輩は彼の名を聞いて少々尻こそば行き感じを起こすと同時に、一方では少々警部の念も生じたのである。我が輩はまず彼がどのくらい無学であるかを試み試してみようと思って左左の問答をしてみた。一体車屋と教師とはどっちが偉いだろう。車屋の方が強い二極決まっていらあな。おめえのうちの主人を見ねえ。まるで骨と皮ばかりだぜ。君も車屋の猫だけにだいぶ競争だ。車屋にいるとごちそうが食えるとまみえるね。何なあに俺なんざ、どこの国へ行ったって食い物に不自由はしねえつもりだ。おめえなんかもていや畑茶畑ばかりぐるぐる回っていねえで、ちっとおのれ俺の後々へくっついてきてみねえ。一と月とたたねえうちに見違えるように太れるぜ。追ってそう願うことにしよう。しかしうちは教師の方が車屋より大きいのに住んでいるように思われる。べらぼうべらぼうめ、うちなんかいくら大きくたって腹の足たしになるもんか。彼は大王位に感触に小触った様子で、あかんちくを削いだような耳をしきりとピクつかせてあららかに立ち去った。我が輩が車屋の黒とチキチキになったのはこれからである。その後後我が輩はたび黒と開口する。開口する前ごとに彼は車や相当の気炎をつく。先に我が輩が耳にしたという不徳事件も実は黒から聞いたのである。ある日例のごとく我が輩と黒は暖かいティーや畑茶畑の中で寝て寝転びながらいろいろ雑談をしていると、彼はいつもの自慢話をさも紳士そうに繰り返した後で、我が輩に向かって下し物ごとく質問した。おめえは今までにネズミを何引き取ったことがある知識は黒よりもよほど発達しているつもりだが腕力という気とに至っては到底黒の比較にはならないと覚悟はしていたものの、この問いに接したるときは、さすがに極決まりが善欲はなかった。けれども事実は事実でさえ偽るわけにはいかないから、我が輩は、実は取ろうと思ってまだほとらないと答えた。黒は彼の鼻の先からピントとつはり突っ張っている長いひげをビリビリと芯震わせて非常に笑った。元来黒は自慢をするだけだけにどこか足りないところがあって、彼の気炎を感心したようにインコのどをコロコロ鳴らして緊張していれば鼻肌をぎょしやすい猫である。我が輩は彼と近づきになってから直すぐにこの呼吸を飲み込んだからこの場合にもなまじい己を弁護してますます形勢を悪くするのもググである。いっそのこと彼に自分の手柄話を喋らして青濁すにもしくはないと思案を定めた。そこでおとなしく、君などは年が年であるからだいぶん取ったろうとそそのかしてみた。かぜん彼は赤べ障壁のケツところ結所に突貫してきた。たんとでもねえが30、40は取ったろうとはとくいきなる彼の答えであった。彼はなお語を続けて、ネズミの100や200は一人でいつでも引き受けるがイタチってえやつは手に合わねえ。一度イタチに向かってこくひどい目に放あった。へえなるほどと相槌を打つ。黒は大きな目をパチつかせて言う。去年の大掃除の時だ。うちの亭主が石灰石灰の袋を持って庭園の下へはいはい込んだらおめえ大きなイタチの野郎が面食面食らって飛び出したと思いねえ。ふんと感心してみせる。イタチってけどもなにネズミの少し大きいグレーのものだ。あちきしょうって気で追っかけてとうとう泥溝どぶの中へ追い込んだと思いねえ。うまくやったねと喝采してやる。ところがおめえいざって枝段になるとやつめ最後へぺをこきゃがった。くさくせえのくさくねえのってそれからって獲物はイタチを見ると胸が悪くならあ彼はここに至ってあたかも去年の周期を今なお感ずるごとく前足を上げて鼻の頭を23ペンなでかいわした。我が輩も少々気の毒な感じがする。ちっと景気をつけてやろうと思って、しかしネズミなら君に芸にらまれては100年目だろう。 君はあまりネズミをほとるのが名人でネズミばかり食うものだからそんなに太って色つやがいいのだろう。黒のご機嫌を取るためのこの質問は不思議にも反対の結果を提出した。彼はしか毅然として大息体即して言う。こう考えるとつまらねえ。いくら稼いでネズミを取ったって、一底人間ほど不底やつは世の中にいねえぜ。人の取ったネズミをみんな取り上げやがって交番へ持って上がる。交番じゃ誰がほとったかわからねえからそのたんびに5銭ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんかおのれおれのおかげでもう1円50銭くらいちょ儲けて嫌がるくせに、ろくろくなものを食わせたこともありゃしねえ。おい人間ってものは体っていいの善意泥棒だぜ。さすが無学の黒もこのくらいの理屈はわかると見えてすこぶるどうこったようこ様子で背中の毛を逆立てている。我が輩は少々気味が悪くなったからいい加減にその場をエビスマカゴまかしてかうちへ帰った。この時から我が輩は決してネズミを取るまいと決心した。しかし黒の子分になってネズミ以外のごちそうを両あさって歩くこともしなかった。ごちそうを食うよりも寝ていた方が気楽でいい。教師のうちうちにいると猫も教師のような性質になるとまみえる。用心しないと今に異弱になるかもしれない。教師といえば我が輩の主人も近頃に至っては到底水彩画において棒望みのないことを悟ったものと見えて12月1日の日記にこんなことを書きつけた。レイレイという人に今日の会で初めて出法であった。あの人はだいぶ放蕩をした人だというがなるほど通人らしい風采をしている。こういう質たちの人は女に好かれるものだから霊霊が放蕩をしたというよりも放蕩をするべく余儀なくせられたというのが適当であろう。あの人の泡芸者だそうだ。千羨ましいことである。元来放蕩家を悪く言う人の大部分は放蕩をする資格のないものが多い。また放蕩家をもって辞任する連中のうちにも、放蕩する資格のないものが多い。これらは余儀なくされないのに無理に進んでやるのである。あたかも我が輩の水彩画におけるがごときもので到底卒業する気遣いはない。しかるにも咳せず、自分だけは通人だと思って余している。料理屋の酒を飲んだり待合へ入りはいるから通人となりうるという論が立つなら、我が輩も一角の水彩画家になりうる理屈だ。我が輩の水彩画のごときは描かない方がましであると同じように、ぐまいぐまいなる通人よりも山出しのダイヤ王野暮の方がはるかに上等だ。通人論はちょっと趣向しや行しかねる。また芸者の青羨ましいなどというところは教師としては口にすべからざる愚劣の行であるが、自己の水彩画における批評眼だけは確かなものだ。主人は格のごとく心知事の命名やるにも咳せずその頃コツ心をぬぼれ心はなかなか抜けない。中二日置いて12月4日の日記にこんなことを書いている。昨夜夕べは僕が水彩画を描いて到底物にならんと思って、そこらに方法っておいたのを誰かが立派な額にしてらんまらんまにけかけてくれた夢を見た。さて額になったところを見ると我ながら急に上手になった。非常に嬉しい。これなら立派なものだと独一人で眺め暮らしていると、夜が明けて雁が雨てやはり元の通り下手であることが朝日とともに明瞭になってしまった。主人は夢のうちうちまで水彩画の未練をせふしょって歩いているとま見える。これでは水彩画家は無論風刺のいわゆる通人にもなれない質たちだ。主人が水彩画を夢に見た翌日例の金縁眼鏡の美学者が久しぶりで主人を訪問した。彼は座につくと壁刀第一に、画絵はどうかねと口を切った。主人は平気な顔をして、君の忠告に従って写生を力務めているが、なるほど写生をすると今まで気のつかなかったものの形や、色の精細な変化などがよくわかるようだ。西洋では昔々から写生を主張した結果今日今日のように発達したものと思われる。さすがアンドレア、デル、サルトだと日記のことはお首にも出さないで、またアンドレア、デル、サルトに感心する。美学者は笑いながら、実は君、あれはでたらめだよと頭をかかく。何がと主人はまだ米印、ことプラスあのつくち、第四水準に-88-74偽られたことに気がつかない。何がって君のしきりに感服しているアンドレア、デル、サルトさ。あれは僕のちょっと捏造した話だ。 君がそんなに真面目真面目に信じようとは思わなかった。はははは、と大気越の体手である。我が輩は天側でこの対話を聞いて彼の今日の日記にはいかなることが記されるであろうかとよあらかじめ想像せざるを得なかった。この美学者はこんな行為いい加減なことを吹き散らして人を単価継ぐのを唯一の楽楽しみにしている男である。彼はアンドレア、デル、サルト事件が主人の乗船にいかなる今日を伝えたかを顎をもこりょせざる者のごとく得意になって下し者のようなことを饒舌喋った。いや時々冗談を言うと人が神魔に受けるので大大いに滑稽魔と滑稽的美観を挑発するのは面白い。先だってある学生にニコラス、ニックルベイがギボンに忠告して彼の一世の大著述なる仏国革命史を仏語で書くのをやめにして英文で出版させたと言ったら、その学生がまた馬鹿に記憶のいい男で、日本文学界の演説会で真面目に僕の話した通りを繰り返したのは滑稽であった。ところがその時の傍聴者は約100名ばかりであったが、みんな熱心にそれを傾聴しておった。それからまだ面白い話がある。先だってある文学者のいる席でハリソンの歴史小説セオファーノの話はなしが出たから僕はあれは歴史小説の中内でハクビワクビである。ことに女主人公が死ぬところは危機人王相様だと評したら、僕の向こうに座っている知らんと言ったことのない先生が、そうそうあそこは実に名文だと言った。それで僕はこの男もやはり僕同様この小説を読んでおらないということを知った神経異弱性の主人は目を丸くして問いかけた。そんなでたらめを言ってもし相手が読んでいたらどうするつもりだ。あたかも人を欺くのは差し支えない。ただか化けの川が現れた時は困るじゃないかと感じたもののごとくである。美学者は少しも動じない。何その時とキャベツの本と間違えたとか何とか言うばかりさと言ってケラケラ笑っている。この美学者は金縁のメガネはかけているがその性質が車屋の黒に似たところがある。主人は黙って日の出を輪に吹いて我が輩にはそんな勇気はないと言わんばかりの顔をしている。美学者はそれだから絵を描いてもダメだという目付けで、しかし冗談は冗談だがというものは実際難しいものだよ。レオナルド、だ、ヴィンチは門下生に寺院の壁のシミを写せと教えたことがあるそうだ。なるほど接近接院などに入って雨の盛る壁を4年なく眺めていると、なかなかうまい模様画が自然にできているぜ。君注意して写生してみたまえきっと面白いものができるから、またぎだますのだろう。いえこれだけは確かだよ。実際奇形な語じゃないか。だ、ヴィンチでも言いそうなことだね。なるほど奇形にはそういないなと主人は半分降参をした。しかし彼はまだ接近で写生言わせぬようだ。車屋の黒はその後ごちんばびっこになった。彼の光沢歩けは全踊り時だんだん色が浅めて抜けてくる。我が輩が琥珀よりも美しいと評した彼の眼には眼油目や荷がいっぱい溜まっている。ことにやしく我が輩の注意を弱引いたのは彼の元気の消沈とその体格の悪くなったことである。我が輩が例の茶園で彼に会った最後の日、どうだと言って尋ねたら、イタチの最後へ最後っぺと魚屋の天秤棒には超踊り事故りごりだと言った。赤松の間に23段の紅光を綴った紅葉は昔々の夢のごとく散ってつく場合に近くは花びらをこぼした紅白のさざんかも残りなく落ち尽くした。三軒半の南向かいの天側に冬の日足が早く傾いてきここがらしの吹かない日はほとんど稀になってから我が輩の昼寝の時間も狭狭められたような気がする。主人は毎日学校へ行く。帰ると書斎へ立てかごこもる。人が来ると、教師がいと嫌だという。水彩画もめったに描かない。高地やスターゼも効能がないと言ってやめてしまった。ショートもは関心に休まないで幼稚園へ通う。帰ると消化を歌って、マリマリをついて、時々我が輩を尻尾でぶら下げる。我が輩はごちそう目はないから別段声太りもしないが、まずまず健康でチンバビッコにもならずにその日を暮らしている。ネズミは決して取らない。お産は未だに嫌嫌いである。名前はまだつけてくれないが、欲を言っても際限がないから生涯この教師のうちで無名の猫で終わるつもりだ。